兵庫ラジオカレッジ2月24日放送分、兵庫はみ出し近代校その2です。
若くして学べばすなわちそうにしてなすことあり、そうにして学べばすなわち老いて衰えず、老いて学べばすなわち死して朽ちず。
兵庫ラジオカレッジ、今朝の俳句。淡雪やふわりふわりと風になる。淡雪やふわりふわりと風になる、貝明子。春先にふわふわと舞う淡雪、風とともに儚く消えていきます。とりどりの花が咲き乱れる春はもうそこまで来ています。さて、今朝の兵庫ラジオカレッジは、郷土史家でラジオディレクター佐々木隆正さんのご出演で、兵庫はみ出し近代校の2をお届けします。今朝の講座は自由課題番組です。兵庫ラジオカレッジの学生の皆さんは、本科生、生涯聴講生の区分にかかわらず、講座を聞かれての感想をはがき1枚400字程度にまとめ、事務局まで提出してください。
おはようございます。郷土史家の佐々木隆正です。郷土史家は郷土史家でも、サブカル郷土史家ですけどね。サブカルチャー的な視点で路上観察や街歩きをすると、まさにこのはみ出した歴史が見えてくるんですよね。今回はですね、一応主に神社にスポットを当てた兵庫はみ出し近代校とでも言いましょうかね。神社の境内には、まあ、僕にとってまさに忘れられた歴史の遺物がいっぱい残ってるパラダイスなんですよね。僕はいろいろとこのジャンルを分けて調べているんですけれども、それらのその建造物の現存率が非常に高い場所が神社なんです。公共のスペースになっているその公園とか市街地とかっていうところとは違って、まあ、神社の境内っていうのは再開発によってこの建造物が撤去されるっていうリスクが少ないっていうのも大きな理由でしょうね。で、もちろんその所有権というのもまあ神社にありますから、まあ、公的なものではないので、神社の意思でまあ撤去したり保存したりっていうのもあると思うんですよね。で、ちなみに神社だけじゃなしにお寺にも残っている場合はあるんですけれども、経験的に言ってやっぱり何か神社の方が多いように感じるんですね。やっぱりそこにはですね、その戦前は神社っていうのはその国が管理してた、国の管理下にあったっていうことも関係してたんじゃないかなと思いますし、そのお寺と違って宗派とかもありませんから、その氏神様としてその地域での奉納が、まあ、お寺以上に多かったんじゃないかなっていうのも思うんですよね。で、主にその神社によく残っているもののジャンルとしては、後期2600年記念の建造物とか中根碑、あと戦争関連の建造物で、歴史的人物の筆によるものなんかがあるんですよね。こういったものも主に僕見て歩いてるんですけれども、まあ、これらはそれぞれジャンルで重複している部分も結構あるんですよ。だからダブルでの発見っていうのもあるんですよね。で、まずその後期2600年記念の建造物なんですけれども、そもそも今その後期って言われても、かなりの年配者か、まあ多少なりともこの歴史に興味がある方でないと、何のこっちゃ分からへんと思うんですよね。なんか若い人が見ると、今は2024年やのに2600年って何なんと思うでしょうし、僕もまだその高校生やった1992年頃なんですけれども、近代建築に興味を持ち出していろいろ見て回った時に、初めてこの後期2600年っていうのに遭遇したんですけれども、ある意味すごい衝撃的だったんですよね。1990年代に2600年ってどういう意味やねんと思ったんですよね。 もちろん今でもその日常で使うことはこの僕のようなマニアでない限りないと思うんですけれども、まあ、神社が発行するカレンダーぐらいでしかも見かけることはないですよね。まあ、ほとんど死後になっている状態ですよね。で、そのこの後期っていうのはですね、まあ、天皇の脳に糸辺に己、まあ、紀ですねと書いて後期と書きます。もしくは単に紀元と言いますね。これはその初代神武天皇が即位したとされる年を後期元年とした日本独自の紀元なんです。ちなみに、今年はですね、後期2684年になりますね。で、ちょうど昭和15年が後期2600年、紀元2600年に当たるために、その記念行事として東京オリンピックと万国博覧会を日本は誘致したんですよね。で、これも開催も決まってたんです。ですけど、その昭和12年に勃発した日華事変の影響で、オリンピックも中止になって、万博もまあ延期というような形になってしまったんですよね。でもまあ、記念すべき年で日本国としてもまあ盛り上げたいということもあってですね、その代わりといったら何なんですけれども、紀元2600年記念の行事とかイベントが全国で行われたんです。で、すごい大いに盛り上がったんですよね。で、それを表すかのように、各地でその後期2600年記念の建造物もいろいろと作られたんですよ。まあ、一番有名で巨大なものと言ったら、この宮崎県宮崎市に昭和15年に建てられた、まあ、俗に八甲一宇の塔と呼ばれている雨土の元柱でしょうかね。これも高さ 36.4 メートルありまして、で、正面にこの八甲一宇と彫られてるんですけれども、現在は平和の塔という名前になっているんです。で、実はですね、この神戸にも、いわゆるこの八甲一宇の塔が作られたんですよね、当時。昭和16年に、須磨浦公園に建てられた、聖紀慶祝記念塔なんですね。この聖紀っていうのは、聖なる紀元の紀と書いて聖紀です。で、慶祝は、まあ、慶応義塾の慶に祝うと書きますよね。これが高さ 15.8 メートル、結構な高さがありますね。で、塔の先端には、まあ、金の扉、金糸ですね、が乗っていたんです。で、正面には天井無窮と彫られて、東側には八甲一宇、西側には奥長一心と彫られていたんです。まあ、まさに時代を感じる、まあ、国威発揚の権化のような建造物なんですけれどもね。で、この文字はですね、今の丹波篠山市出身の本庄茂陸軍大将の筆によるんです。だ、この聖紀慶祝記念塔はですね、実は昭和29年に上の3分の2ぐらいをこう切断しまして、で、改築して、で、緑の塔として今も実は残ってるんですよね。だから戦後に作られた緑の塔と思ってたら、実はこの戦前、まあ、昭和16年に建てられた、まあ、八甲一宇の塔が原型やったわけなんですよね。まあ、わずか13年だけ存在した幻の紀元2600年記念物が姿を変えて今も残ってるっていうのは、これある意味貴重なもんじゃないでしょうかね。で、これらその大型モニュメントとして特別に作られたものなんですけれども、こう大型ではなくてですね、神戸に限らず全国的にこのよーく見ると後期2600年とか紀元2600年っていう文字が街中に潜んでるんですよね。それもこのよくあるものに彫られているんです。僕はその街を歩いていて、この石碑とか石像の建造物を見かけると、つい思わず反応しちゃうんですよね。それがもう戦前のもんだと、こう上から下から横からこうもうしげしげと観察しましてですね。で、そこに2600年記念に建てられたものも結構あるんですよ。例えばですね、その公園とか街中でよくあるのが国旗掲揚塔ですね。こう国旗を立てるポール、その土台のまあ石造りの部分。ここなんかによく後期2600年記念なんて彫られてるんですよ。まあ、記念物としてはその後期、紀元とすごい親和性が高いわけですよね。国旗掲揚塔って言ったら。で、あと多いのがですね、まあ、神社なんですよね。やっぱり。このよく目にするのが神社の名前をこう彫ってる社号碑ですよね。今、パッとここで思いつくものを挙げると、神戸の永田神社とか、県庁近くにある与野宮神社、西宮市の古式岩神社なんかの社号碑が 紀元2600年記念に建てられているんですよね。こう裏側をパッと回ると掘られているのでわかると思います。続いてですね、その灯籠ですね、これも結構多いですね。例えば神戸だと、まあ、同じく与宮神社とか六甲八幡神社、芦屋市の芦屋神社なんかの灯籠もそうなんですよね、実は。そしてあとはまあ鳥居とか、まあ、狛犬で、皇居のこの妖拝場、記念碑なんかもありますよね。やっぱり日本各地でこの同時多発的にこの2600年記念に神社にこう奉納されたわけなんですよね。だから見た目や形はまあ同じですよね、まあ、灯籠でも鳥居でも。ですけれども、この灯籠とか鳥居とかの建てられた年を見ると、意外とこの2600年っていうキーワードが隠されているんですよ。だからこの僕にとってはですね、ただの灯籠一つであっても見逃せないわけなんですよね。歴史からこぼれ落ちたものに中魂碑がありますよね。これもその若い人には何の建造物なのかもうさっぱりわからんでしょうね、この見ただけでは。この碑に説明書きがあるわけでもありませんし、この中魂碑はですね、そもそもその地域の戦死者の慰霊碑であり顕彰碑なんですよね。だからまあ他に昇魂碑などとも言われています。まあ、主に日露戦争以後に全国に広まったんですけれども、やはり終戦後 GHQ 連合国軍総司令部によって、まあ、軍国主義の象徴であるとされて撤去を命じられたんですよね。でも元々はやっぱりその慰霊碑でありますし、こうまあ戦死者を祀るという観点もあるので、地域でやっぱり守られたわけなんですよ。だから意外とね、今でもこの中魂碑っていうのはかなりの数が全国に残ってるんですよね。で、そのデザインも大きさも様々なんです。また基本的にはこの石造りなんですけれども、中には青銅製のものもあるんです。で、デザインを見てみると、まあ、普通の石碑のような、まあ、四角い石碑ですね、のようなものが一般的なんですけれども、大砲の砲弾の形をしていたり、大砲のこの砲身ですね、の形をしたものなんかもあるんです。またその巨大な塔になっているものなんかもあるんですよ。まあ、デザイン的に言ったらその近代洋風建築になるわけで、まあ、凝ったものだとその近代建築として味わうこともできるんですよね。特にね、僕のお気に入りのデザインは、この南淡路市にある中魂碑なんです。これはその碑がですね、巨大な三八式歩兵銃の形になってるんですよ。これはかなり珍しいですね。しかもその巨大なんで、その姿も圧巻ですね。で、兵隊さんのその慰霊碑であるだけに、やっぱりそういった軍用兵器をモチーフにしたデザインもあったことから、やっぱり見た目的にも軍国主義の象徴のように扱われたってこともあるんでしょうね。で、中魂碑はやっぱり移設したものも含めて、神社の境内でよく見かけるものですね。まあ、あとは公園とかお城の跡地なんかにもよく建っています。当時はやっぱり小学校の校庭なんかにも建てられていたようですね。まあ、その時代の流れで小学校の校庭にこういうものがあるのはどうかということで、神社に移築された、まあ、戦後移築されたっていう例も多々ありますね。で、まあ、その中魂碑なんですけども、鑑賞ポイントはですね、このデザインだけではないんですよね。中魂碑と書かれたその大字にもまた面白さがあるんですよ。この大字はですね、軍人による筆、まあ、軍人の直筆なんですね。まあ、兵庫県内で見てみると、有名な軍人では海軍元帥の東郷平八郎、明石市の中崎公会堂の前にその巨大な中魂碑があるんですけれども、これなんか東郷元帥の筆になるんですよね。この中魂碑ももう大迫力ですごい圧巻です。他に有名な軍人だと、洲本市の洲本八幡神社には西郷隆盛のいとこである陸軍大将の大山巌の筆による昇魂碑があるんです。これはね、建てられたのが明治39年と、結構中魂碑の中でも古い部類に入りますね。だいたいよく見るのは大正から、まあそうですね、昭和初期にかけてのものが多いんで、明治時代のものってのはなかなか珍しいんじゃないでしょうかね。その他によく見かけるのは、まあ現時点では陸軍大将の川村景明とか、同じく陸軍大将の鈴木総六の筆によるものがよく目にしますね。まあ今、その軍人のね、 直筆の話になりましたけれども、街中には実はこの歴史上の有名人の筆による建造物っていうのも潜んでいるんですよ。よく見るとあるんですよね。まあ、いわゆるこの有名人が筆を振る記号というものですね。中金碑もまあそうなんですけれども、歴史名称のその史跡とかの記念碑ですね、何々跡と書かれているようなとか、まあモニュメント的なもの、メモリアル的なものですねとか、まあ銅像の台座、神社の社号碑、寺社仏閣の変額などなど、まあ、あるんですけれども、これらもやっぱり神社での発見率が高い物件でもありますね。兵庫県内でこう見てみると、やっぱりね、今は実感としては、その海軍元帥の東郷平八郎率が非常に高いんですよね。まあ、中金碑はもとより、いろいろなところに東郷元帥記号されてるんですよね。例えばその神戸市兵庫区の江戸山公園には、この楠木正成が陣を張った後を記念して建てられた大南港港川陣の遺跡という記念碑と、まあ、戦争で亡くなられたその船員ですね、船乗りさんの慰霊碑である海員万礼塔というこの二つの記念碑があるんですけれども、これ二つとも東郷元帥の記号なんですよ。あと、赤穂市にある大石神社の締め柱とか、岩津姫神社の鳥居の変額なんかもそうですし、丹波篠山市にある沢田八幡神社の変額なんかも東郷元帥なんです。やっぱりその若い頃神戸に住んでいたっていうこともあって、兵庫県にはゆかりがあるんですけれども、全国的に見てもやっぱり東郷元帥の記号された石碑とか、まあ、そう変額っていうのは非常に多いんですよね。やっぱりその戦前っていう時代、日露戦争のヒーローだった有名人である東郷元帥に皆さんこう依頼されたんでしょうかね。で、先ほどそのスマラ公園の正規慶祝記念塔でも名前が出てきました本庄茂陸軍大将も、まあ、兵庫県の出身やからっていうのもあるんでしょうか。まあ、現存しないものも含めて、もう社号碑とか変額記念碑なんかの記号結構されていますね。あと、皇族ですと、その神戸の江戸山を貫通する新湊川のトンネル、湊川隧道、よく見学会とかもしてますよね。この湊川隧道の変額が、小松宮明仁親王の筆によるものなんです。あと、このラジオ関西の近くにある大倉山公園、これの公園の由来が書かれた公園の記念碑の大事はですね、有栖川宮武仁親王の筆になるんです。あと、皇族ではありませんけれども、まあ、珍しいところでは、幕末の七教落ちで有名な公家の東久世道富が、南淡路市のこの小野頃神社の社号碑を記号してるんですよね。まあ、幕末の人物が明治時代にこれ書かれたものなんですよね。あと、政治家を見てみますと、神戸市兵庫区の能福寺の境内には、初代総理大臣であり、初代兵庫県知事でもある伊藤博文が記号した、この兵庫の豪商、北風正造の顕彰碑が残っています。まあ、同じく総理大臣ですと、清浦慶吾の筆による殉職消防員の碑っていうのが、まあ、三木市にも残っていますし、あとちょこちょこ見るのが、総理大臣の平沼喜一郎ですね。中田神社の社号碑とか、神戸市東灘区のゆずるは神社、ね、の変額とか、まあ、中央区の安養寺にある顕彰碑なんかも書いています。まあ、こうやって見てみると、意外にこの街の中には歴史上の人物、有名人の直筆が潜んでるんですよね。まあ、美術館とか、この博物館に行かなくても、街の中で、しかもタダで、こう間近で見ることができるって、まあ、すごい贅沢なんじゃないでしょうかね。まさにこの街中ギャラリーとでも言いましょうかね。だから、この骨董品なんかでね、例えば有名人が借りたとされる書画とか、まあ、掛け軸とかを買われた際にですね、もし今お話しした人物の筆によるものだったら、この本物か偽物かを 見極める参考になるかもしれませんよね。僕もね、その東郷元帥の書を買ったことがあるんですけれども、これ本物かなどうかなっていうのをこう中古品とか見ながら確認するんですけど、いや、ようわからないですね。まあ心眼の判定になるかならんかわからないですけれども、もうでもなかなか贅沢な楽しみとして、まあ一つの街歩きの楽しみとして、まあ書に興味がある方でも、まあ歴史に興味がある方でも、こう間近に歴史を感じることができて面白いんじゃないでしょうかね。まあこうしてね、見てくると意外と神社にはみ出し近代の遺物が残ってるってことがわかるんじゃないでしょうか。それでは最後にですね、この実践編としましてですね、この神戸の港川神社を例にとってはみ出し近代散策をちょっと見てみましょうかね。これ意外とね、港川神社ってはみ出し近代のパラダイスなんですよ。そこにはやっぱりその創建されたっていうのがこの明治5年ということもあって、この江戸時代からとかね、それ以前からある、まあ、古い神社というよりは近代が始まった時点で創建された、まあ、まさにその近代とともに歩んできた神社であるからこそ、意外とその戦争関連、まあ、近代の歴史は、日本の近代の歴史はその戦争の歴史でもあるんですけれども、まあ、そういった戦争関連の遺物なんかも結構残ってるんですよね。まずその港川神社に行きますと、正面にこの巨大な表門がありますよね。これ実はですね、昭和17年の5月に建てられたものなんですよ。まさにこの空襲にも耐えた数少ないこの大掛かりな戦時中の建造物なんですよね。なかなかね、その全国的に見てもこの昭和17年18年とか、その戦時中に建てられた建物っていうのはあまりないんですよね。もちろんその物資が乏しくなってるとか、そのね、戦争関連以外のものを作る余裕がなかったっていうのもありますので、この戦時中に作られた建築物自体が珍しいっていうのもあるんですよ。で、まあまあまだね、昭和17年といったら勝ち戦の頃ですけれども、にしてもよくこれだけの巨大なその木造建造物を建てたなっていうのも驚きの一つなんですよね。で、ちなみにですね、この表門は実は2代目なんですよね。その創建当時の明治5年に建てられた初代の表門、実はこの昭和17年に建て替えた時にですね、赤穂市の大石神社の表門として移築されているんですよ。だからその港川神社の表門っていうのは2つとも残っているわけですよね。だからすごいこれも貴重なもんなんです。だからその赤穂市の大石神社に行くと、まあ明治から昭和17年にかけての港川神社の雰囲気が味わえる、まあ追体験ができるっていうこともあるんですよね。で、その巨大な表門を見上げると、そこにはその港川神社と書かれた扁額があります。これ実は昭和天皇の弟である高松宮信仁親王の筆によるものなんですよね。まあ、ここでまず歴史上の人物の直筆にもいきなり出会えるわけなんです。この扁額、そもそもはこの表門の前に昭和12年の12月に建てられた大鳥居に掲げられる予定やったんですよね。この大鳥居、高さ 12.25 メートル。まあ、日本一高い石造りの鳥居やったんです。この高さはね、今でもまだ抜かれていないんですよね。でもですね、まあ、わずか9ヶ月後、昭和13年に、その笠木の部分が突然バーンと崩れ落ちてしまって、崩壊しちゃったんですよ。まあ、地盤の問題とか、まあ、巨大建造物であるためのこの構造の問題もあったようなんですけれども、まあ、原因は分からずじまい。まあ、わずか9ヶ月だけ存在した日本一高い石造建造物だったんですよね。この鳥居の足が今も実は日本残っているんですよ。この表門の右手に立つ円柱の社号碑、これがまあ戦後鳥居の足を再利用して建てられたもの。そして表門をくぐって参道の右側に立つ建国記念塔、これも昭和44年にもう一本の鳥居の足を再利用して建てられたものなんですよね。まあその他にもですね、境内には軍艦ちくまのマストを利用した国旗掲揚塔とか、日清戦争時代の、まあ、記念物なんかも残っているんですよ。まあじっくりとこの境内を歩いてみて いろいろこうじっくりと書かれているものを見てみると、まだまだ発見はあるんじゃないでしょうかね。まあ、こうした視点でこの町を散策すると、あらゆる古いものが気に出しても大変なことになってしまうんですけれども、サブカル郷土史の楽しみが一つでもあるので、皆さん一遍実践してみてはいかがでしょうか。これちょっとね、告知を一つさせていただきたいんですけれども、この4月の頭にですね、この神戸新聞で連載しております四つ目が通る兵庫はみ出し近代校、ちょっとタイトルは変わるかもしれないんですけれども、のじぎく文庫から本になります。まあ、新聞連載を切り抜いているっていうマニアな方もいらっしゃるかもしれませんけれども、かなりね、この文章も加筆して、その後分かった新しい事実なんかも入れておりますし、写真も増やしたり、差し替えたりしているので、もし皆さんよかったら、一度手に取ってみてください。よろしくお願いいたします。
今朝は、郷土史家で、ラジオディレクターの佐々木孝正先生に、兵庫はみ出し近代校の2と題してお話をしていただきました。今回は地元兵庫の主に神社にスポットを当てたお話でした。まず後期2600年記念として、たくさんの建物などが奉納された時期が戦時中の昭和15年だったとのこと、さらに今でも町のいろいろなところにそれらが残っていることに驚きました。また中魂碑にかかるお話にも興味が湧きました。軍国主義の象徴と考えられ、GHQ から撤去を命じられたにもかかわらず、住民によって守られたこと、これまではメインカルチャーだったものがサブカルチャーになったことについて、その理由を理解することができました。ところで、佐々木先生が街中ギャラリーと表現されましたが、美術館や博物館に行かなくても、皇族や政治家、著名人の直筆が町の中に潜んでいるとのお話がありました。そこで昨日、町中ギャラリーを楽しんでみました。最近話題になっている色鮮やかなマンホールを見つけました。何か得したような気持ちになりました。次は地元の神社に出かけて新しい発見をしたいと思っています。皆さんも町中ギャラリーに出かけてみませんか。それでは今朝はこれで失礼します。
兵庫ラジオカレッジ、今朝は兵庫はみ出し近代校の2を兵庫ラジオカレッジの三谷明夫学科主任の案内でお届けしました。来週は園田学園女子大学名誉教授田辺誠さんで、兵庫を学ぼう県域を知ろう第1回兵庫学検定を予定しています。さて、ここでお知らせです。兵庫ラジオカレッジでは受講生の募集をしています。興味を持たれた方には入学案内などの資料をお送りします。詳しくは電話 079-424-3343 079-424-3343 までお問い合わせください。この番組は兵庫県生きがい創造協会の提供、公益財団法人井植記念会の協賛でお送りしました。